平成24年本日は9月2日、日曜日午後の礼をしていきたいと思います。本日は予備記の12章から見ていきます。一節、そこでヨブが答えていった。確かにあなた方は人だ。あなた方が死ぬと知恵も共に死ぬ。私にもあなた方と同様に悟りがある。私はあなた方に劣らない。誰がこれくらいのことを知らないものがあろうかというですね。で、ヨブ家は何度も繰り返すというですけども、非常に特殊な本であります。で、初めから悲惨な感じですよね。ヨブの1章から2章からとですね、サタンの好みの中で全く正しく、しかも神様は自慢するほどヨブ以上に誠実な人はいないといった、そういう人はあろうことか、サタンの好みの中で、持ち物も牛もみんな持ち物をなくして、で子供たちもみんななくしてしまったって最悪な感じですけどね。でこうで、そうするとこれだけ読むと表面的に見ると、ただの、なんかもうサタンの気まぐれとね、でそれを許している神様っていう感じ、ほとんど理不尽な人なんですけど、でも神様の知恵によって書かれた聖書は全て神の知恵によって書かれたもので、意味のないものはありません。でこのヨブ記は我々の理解では神奈時代に関してはいろんな教えとか悟り、また啓示があるかなというふうに思います。そのような目で見ていくといろんな教えることがあります。で繰り返していますけど、ヨブっていうのは特殊な名前ですね。憎まれるっていう意味なんですね。これはイエス様は神奈時代に関して言われました。あなた方は私の名の上に全ての人から憎まれると書いてあるんですね。でアメリカでまさにそういうことが起きてますよね。イエスの名で祈るって言ったらね、昨日も学びましたけどね、毎週少しずつ見てきたと思うんですけども、嬉しいかどうか分かりませんけどもびっくりしましたね。私も読んでてね、小学生のねお昼にアメリカの小学校でお昼にお祈りした、感謝で祈りしたんですね。どこが悪いでしょうかね、イエス様このお食事を感謝してますね。あろうことか学校の先生ですよね、が生徒そのまんまね仕事だからとか外で出しちゃってこんなことするなってびっくりしますよね。憎まれてイエスを何よって憎まれちゃってるわけですよね。でそういう意味では大変のありえないことがアメリカでは起きてます。一足早くね。だからアメリカに関しては何でも悪口を、アメリカの悪口を言うのがイミグラント協会の趣旨でありますね。だってアメリカは明らかに獣の国として、そういったキリスト教会の変質に関しても一歩進んでおります。でそれはいずれいろんな、ね、流行が日本にもいずれやってくるように、このトレンドも必ず日本にやってくるので、我々クリスチャンは、日本のクリスチャンはそういった視点でアメリカのことを見ていきたいというふうに思います。して、まあ、話戻りますけども、ヨブはそういったような、表面的にはそう見えないんですけど、観覧時代の方かなっていうような感じがあります。で、思いもつかないことを私聞いたんですけども、ヨブ記って全部で何章あるか知ってますか ?42 章。で、こうやって観覧時代には42ヶ月が似てますね。と思いもなかったので、いろんなことを考えたらいいんだなと思って、あるかもしれませんね。偶然ってないですからね。42ヶ月。3年半観覧時代では結構ヨブ記の隠れた暗示ってあるかもしれませんね。でいろいろあるんですね。でまあヨブ記の隠れた面は、私の理解では観覧時代いろんな悟りって教えだというふうに思います。でヨブ記の12章の4節から、私は神を呼び神が答えてくださったものであるのに、私は自分の友の物洗いとなっている。潔白で正しいものは物洗いとなっている。安らかだと思っているものは衰えているものを蔑み、足のよろめくものを押し倒すということですね。だから、このヨブは理不尽な目、普通ではありえないことにあっているわけであります。でこれは何かというと、神を呼び神は答えたくなったものだというんですね。これは大変なことであります。 他でもない神が答えてくれるっていうのは、やっぱりこれってなかなか特別なことだというふうに思います。でクリスチャンでも祈り答えられると答えない人やっぱりいるんですよ。でヨブがこういうふうにあのね、神が呼び神が答えてくださったっていうふうにそれをあの誇りのように言ってるってことは何を言うかというと、全てのクリスチャンの祈りが残念ながら答えられるわけじゃないんですね。だからあのでそれはやっぱりその人は笑みとかね、またはね、罪人の祈りは答えないとかいうようなことが出ますんで、答えないときは、神様エコヒーキしてとかね、あの人はよく祈り答えられるとか言ってるのに、私の場合どうなのとかね、思うかもしれませんけども、まあ、それはちょっと、求めててください。そして、神様は、人は、神は人を偏り見らないってどっかでね、新約聖書が学んだことあるように、やっぱり同じ原則でありまして、不誠実なものだったり、または罪をいっぱい隠していながらね、神の前に出てるとやっぱり答えないところがありますので、やっぱりこれは神様の方を恨む前に、自分の方を直さなきゃいけないところを直していかれる。そうすると、祈りが答えられるようになります。同じクリスチャンでの人生においても、祈りの答えない時期もあるかもしれませんけれども、まとも、歩みがだんだんまともになって、祈りがよく答えられるようになる時もありますよ。私も昔、自慢じゃないけど、あんまり祈り答えられなかったですね。祈りのノートで作ったんだけど、祈りのノートで全然答えないよ。やめちゃいました。チキショウねとか言って。ダメでしたね。でもだんだんやっぱり、弟子の歩みをしだしたら答えられました。私が一番よく祈り答えられたなっていう思いてるのは、私が弟子の歩みをしだして、皆さんみたいにね、祈りの表を出して、そういう頃ですよ。よく祈り答えるんですよ。で私は教会の方としては CS 子供相手のことをやったんですね。で子供相手って体力いるんですよ。で優しい素直な女の子ばかりでいいけど、わけのわかんないわんぱくな男子がいっぱいいるから男だけ必要なんですよ。で話なんか聞けしないんですよ。相撲取るとかもうダメだお話聞けとか言ってですね、大変なんですよ。で私は新学生だから男の方が少なかったんですね。女性がえらい多かったんですけどね。だから私はいろいろそういう意味で男を重宝してました。 2,3 人しか男いなかったんだけど、荷物運ぶとかまず男片付けも男、荷物買い物するもそうだし、あと子供うるさい子供もさ男はやれって言ってるし、そういう意味では大いに用いられておりました。肉体労働みたいな。でその時CS の時に、話さっぱりまともに聖書なんかいられたっていう話がないから、私も神様に祈って知恵を与えられたんですけどね、そうだ子供にはねやっぱり言葉とか文字だけはダメだから、私は紙芝居をいつも毎回作っていったんですよ。書いて絵は下手なんですけども、一応書いてて、で何を書くかというと証ですよね。こういうふうに祈り答えられたって言われて、ネタがよくあったんですね。毎週のようにネタがあってよくあった。今よりもその頃よく祈り聞かれてあるというふうに思います。でいろんな話をした記憶があるんですけどね、で祈り答えられたってことはその前にいろいろ失敗があったりすることなんですね。だからドジな人って祈り答えられて、私の場合もね、そんなことありました。いろんなことを子供に話してですね、で、紙芝居で話すと結構ウケたんですけども、その人が覚えてるのはね、教会の、ワゴン車を借りたことあったんですね。で、で、借りたっていうか、みんなで正解に群馬県の伊香保温泉かどっかとかね、あの辺りで正解を開くんで、その時、男の人とかみんな車に乗って分譲していくんですけど、私もその時免許を持ってるけど何年も免許運転したことがあったんですけどね。でも乗るのはうちの家族ぐらいだからまあいいや運命を共にして交通慣れない交通返してなんか怖いんですけどね。で帰ってきて、で帰って帰ったんだけど、このから近いところなんですけどね、一橋学園とか何だとかいう駅の近くなんですけど、そこに教会の駐車場があったんですけど、 でそこを通った記憶があるんですけども、返す時になった時に場所が分からなくなっちゃったんですね。うろ覚えだったか日遅れたりなのかって言ったんですね。でやっぱり新学生だしちょっと聞く相手もいないですね。どうしようかなって祈ったんですね。神様どっか全然場所もさっぱり場所分からない、なんか空き地の角だったようなもので、角なんかいっぱいあるし、どこどこ全然わからない、この辺りなんだけども、名前も全然覚えてないし、番地も何も覚えてないし、この辺りと思った辺りないからどうしようと思ってね、ダメ乗ったんですよ。そしたら、見事に祈り答えました。それはどうしてかっていうとですね、走って行ったら、その駅の近辺の駐車場があるかなっていう辺りに、駐車場が見当たらないんだけども、そこに見覚えのあるワゴン車が止まったんですよ。緑の、今で思ったんですけど、教会の若松さんとか言ったんですけどね。その人は結構洒落た人でこじゃれた感じ の男性で、いろいろ、ね、コンピューターもマッキントッシュかなんか最新鋭を使っていて、で素敵なワゴン車とかもね、一家で乗ってたりしたんですけど、毎週毎週それ教会に乗ってくるから見覚えあるんですよね。でなかなかあんまり見ないような色と形だったから見覚えなんですけど、まさにそれが止まったんですでこれはあの人いると思ってですね、していてちょっと見たらまさにその人、若松さんいたんですよ。でその人はびっくりしました。その人の言い方が妙なんですね。私はここへ来てから5年は経つけども、兄弟が私を見つけたワゴン車のところに車を止めたのは5年間で2回しかなくて、そんなことまでよく正確を思ってよく見つけられたんで、いやそれはって思ったんですけども、それで見つかったんですね。まあ証ってやっぱりですけどね、そういうの絵に描いてここは紙芝居してたんですよね。子供に受けるんですけどね、なんかいつもなんか自分のドジ話話してなんか祈りを答えてなんだかよくわかんないんだけどこんなことを言ってたんですけども、でよく答えました。よくネタが続いたってことは祈りの答えあったんですまあただ聞くとどうしようもないような話ばっかりなんですけども、そういうようなことで、でもやっぱりまあ思いました。やっぱり祈りを答えられるってね、まあどんな方であってもそういうことだと思うんですね。でもまあそれはぜひ祈りの答えを答えてほしいんですけども、でもそうであっても自分の友の物語であって、だから祈りの答えってやっぱり神様がその予部を義と認めてくださり、また答えてくださった、そういう関係なんですね。だからそういう人なりに物語になってるという感じであります。だからことなんですね。だからどうぞ正しいクリスチャン、また神に認められたクリスチャンだっても、また神が義と認められたり、また祈り応えられたクリスチャンだっても理不尽に、なんか犯罪者扱いだったり、とんでもないっていう感じですね。だから昨日もね見ましたようにアメリカではね、祈り応えどころじゃないですよね。だからね、さっきも言ったように子供がね食前の祈りしてるだけだね、とんでもないやつだってね学校で言われちゃうってわけですからね。そんなことあります。そういうような状況がやっぱり、よくも理不尽な思いにしましたけども、まさにアメリカを中心にそういうことは起こりつつあります。関連時代は遠い先のことはないというふうになります。で、6節、荒らす者の天幕は栄え、神を怒らせる者は安らかである。神をご自分の手で操作する者はってことですね。だから荒らす者の天幕は栄え、天幕っていうのはこれは神を天幕で礼拝しますんで、こう礼拝する者の場所ってことですね。でもってだから教会は教会だけども荒らす者だったり、またはね神の怒りを呼ぶような教会、まあアメリカの教会まさにそうなやつありますよね。イエスの名によって祈るだけで牧師職をやめなきゃいけないっていうのか、もう荒らす者しか集まってこない、またそういう類の牧師以外はもう牧師として任命しないっていうことを、そういう権限を ね、政府だとかね、州の自治体とかそういうのを持つって言ってますから、まあ、とんでもない人しか牧師になれないんですね。で、そういうのはますますこれからアメリカを中心に栄えるようになってきます。だからこのことは重要です。アラスモの天幕は栄えるって感じです。だから、イエスの名によって祈らない人はますます牧師として良い給料をもらい、またたくさん信者が集まってくるってことです。で、理不尽な予後の時も理不尽な時がありましたけども、まさにそのことは、この言葉は、予後の時には小規模に実現したけども、今まさにこれから観覧時代に向かって実現しつつあります。観覧時代においてはもっともっと見えるような形で大きな形で実現します。だからこれはそういう時は予後の時もあったし、これからもあるんだっていうことはやっぱり聖書がまさに予言することなんで、頭に置いておいてください。しかしでも予言したように、予言されたように御言葉に書いてあるので観覧時代が来るってことは、その後の全般が事実だってことは後半も事実だってことですね。エステル書の逆転劇とかね、ハマンがね、滅ぼすもハマンが滅ぼされちゃったりとかですね、またね、喜びの日、その日はね、虐殺されると思ったら喜びの日になったとかね、またモルデカイが素晴らしい衣をつけて現れたって、これキリストの再臨の時ですかね。キリストの再臨の時に我々の喜びとして迎えるとか栄華されるとか、みんな実現するということであります。だから悪いことばっかり実現するって言って後半も実現するっていうふうに理解してください。だからそういう意味では明らかに神様が観覧時代で語っているのは3年半とか42ヶ月で言ってるってことは、限られた期間観覧は許されるけども、そのうちにはやっぱり栄光があり、また永遠の恵みが続くっていう、そういうことからではないかと思いますので、どうぞ悲観するためではないんだってことはぜひ理解しておいていただきたいというふうに思います。だから荒相撲の天幕って書いてあるから、だからしばらくこれからはこの勢いが続くってことを覚えてください。同性愛がね、いう人がもう大手を振るってたり、またアメリカの動向を見ていくと感じますね。その要するに無神論者がもうずっとクリスチャンにいろいろ因縁つけないんですよ。この十字架はけしからんとかですね、こんなところで伝道してトラックとかけしからんとか、聖書で、あのところでロボ伝道してから逮捕しろとかですね、とんでもないこと言うんですね。だからまたは同性愛者とかね、そういう人がそういうことを言い出す。ですからアラスモの天幕なんですね。でこれは御言葉に書かれているし、ヨブはそのことを体験しましたし、また我々もやっぱりそういう意味では経験していくということは見ておいていただきたいというふうに思います。何節、しかし獣に尋ねてみよう、それがあなたに教えるだろう。空の鳥に尋ねてみよう、それがあなたに告げるだろう。あるいは地に話しかけよう、それがあなたに教えるだろう。海の王もあなたに語るだろう。これらすべてのもののうち、主の御手がこれをなさったことを知らないものがあろうか。すべての生き物の命と、すべての人間の息とはその御手のうちにある。口がしごむつの味を知るように、耳や言葉を聞き分けないだろうか。老いたものに、知恵があり、年のたけたものに英知があるのか。知恵と力とは神と共にあり、知恵と英知も神のものだということであります。で世の中には知恵とか知識だとか他の人に勝る知恵だとか知識をいっぱいつけるとか、または名門の学校に入ればエリートの知識が入るとか、いろんなことを言います。でも聖書は、そういういい大学があればベストな知恵があるとか、そういうことで言いますね。しかし、知恵と力とは神と共にあり、知恵と英知も神のものだということを書いている。だから我々が最もその英知とは知恵ということを本当の意味で求めるつもりならば、神のもとへ行くことがある意味では今の時代において最も知恵のあるものであり、また英知のあるものだということを覚えておいてください。で我々は威張ることはありませんけども、しかしもう終末のことに関していろんな全貌とかやっぱり啓示によって開かれています。それは別にエルミアがすごいね、頭のいい人ではからとかそういうことは全くありません。しかしただ我々はしかし啓示や教えは神から来るというふうに思ってますので、それに信じて 仲介者の方に行ったわけではありませんし、また人の教えを求めていったわけじゃないですけども、しかし神のもとに啓示を求めていったときに、やっぱり神の知恵と啓示と知恵が与えられたわけです。でこのことが、大いに、ポイントがあるということをどうぞ覚えておいてください。で、まあ何度も言うんですけども、私もね、何度も言うんですけど、こういう働き入る前にやっぱり今思い出すと、やっぱりあそこは分かれ目だなっていうところが一つ二つあったんですよ。それは何度も言うんですけど、進学校で仲介者と呼ばれた時ですね。で、ある男子牧会を送って、そのメッセンジャーになるための人のためのクラスがあったんです。今でも覚えてます。火曜日の夜はあるんですけどね、そこに牧師志願の人がね、男子牧会学っていうのがあって、そこでは男性ばっかりね、20代の人、30代、40代、50代、60代ぐらいの人がいましたね。でみんな牧師になるっていうようなことがね、もう意思、健康なね、意欲満々の人いっぱい集まってるわけですよ。でしのぎを削ってるわけですよ。結構そういう見えない水面下で結構争いがあるんですよ。で厳しいこと言われましたよ、私も。だけどなんでそこまで言うかっていうんですよ。やっぱりみんなライバル心むき出しなんですね。まあそれはいい意味でね、神の働きを作ったわけなんですけども、でそこで教えてくださる、先生がこういうふうに言っておりました。皆さんは牧師になるんだから、必ず新学生でいる間にこの仲介書を買ってください。それは新聖書仲介とかなんですかね。でその当時で、何冊かセットなんですけど、なんだかんだ下手だったら10万までいかないけど数万円はしたんですね。 でも祈ってれば与えられるから求めてください。でそれはほとんどもうほとんど確定のようにですね、もうマストっていう感じで言われたんですね。その時は私は、ちょっと霊的になんか感覚があって祈らされたんですね。というのは、私は仕事を一応平日はしてましたんで、お金はまあそれぐらいは買えるかなと思ったんですけど、お金の問題はともかく、それをもし買ってしまったら、神様は徐々に開いてくださる啓示とかね、それとぶつかるっていうことは入場に書いてたんですね。で買うべきでしょうかって言ったんですけどね、買うっていうような感覚は全然来ないんですね。だから買わなかったので、とぼけておいたんですね。進学校に行ってる間ね。で、それは良かったんです。やっぱりもし買っちゃって、それを毎回読むようになったら、やっぱり削ってこなかったかもしれないですね。だから、と思いまして、これはこの言葉に通じて言ってるんですよ。この、13節、知恵と力とは神と共にあり、資料と英知も神のもの。でそれで神様に仲介者は足りませんけど、でもメッセンジャーとなるための知恵と教えと啓示は神様から教えてくださいというふうに祈った。そしたら本当にそれは祈り通りになりました。そしてその頃を起点に、今言っているような獣国アメリカとかですね、またはユダ族のこととか、ユダ族は日本のこととか、あとカリオの祭りとかですね、あらゆる啓示が開かれてる。でもこれってね、その当時は、全く教理上の問題だったんですけども、今はその頃から開かれてきた、あらゆる啓示って非常に大事だというふうに思います。っていうのはアメリカは本当に獣の正体をむき出しにしてますね。また、後でご希望があればもう少し読みますけども、アメリカの実態は、大変なもんですよ。あらゆる正しいクリスチャンがいろいろこの、難癖つけられているような感じになりますよね。でそんな感じになります。でまた、アメリカのトレンドを見ている限りは、先ほど言いましたように、いろいろ衝撃的なニュースが来ますけども、一つは、教会の牧師を政府が任命するってことですよね。これ政府未信者ですよねえ、絶対これありえないですよね、政策的には。だってリビートをね、こんな人がね決めるって、そんなバカなってんですけども、でそぐわない牧師だ、誰を雇うか誰をクビにするかって政府がそれを握るって言って、その政府ってね、同性愛とか認める政府ですよ。とんでもないことですよね。これってでも前から言ってた、そのね、獣によって、教会が獣化していくっていうのは、 まさにそれ実現しているんですよ。実現しつつあるわけです。でこれって啓示が開かなかったら理解できないことですね。アメリカは獣の国だって、まさに聖書が言っている獣の国だって理解し合って、今アメリカで起きていることって全然理解できないんですよ。でその行き着く先はもう黙示録に書いてあるところですよ。ソドムやエジプトと呼ばれる都っていうのは、この教会アメリカの中心として堕落して変質した教会のことを言ったんですよ。でその時に食べているようですけども、鍵はカリオの祭りであり地下教会なんですね。だからそのカリオの祭りを聖書は大いに奨励したいんですけど、これって書いてあるんだけど誰も読まないんですね。聞いたことありますか、カリオの祭りや地下教会なんて。多分レムナント以外言ってるとこないと思うんですね。エヴァって言ってるんじゃなくて、これまさに非常に鍵のポイントなんですね。だから聖書はまさに神が語ってるんだって言ったら、クリスチャンも勇気100倍するじゃないですか。だけど多くのクリスチャンはがんじがらめの中になってるわけですよ。教会は神の定めた素晴らしい神の都だってね。ここを出たら恵みはない、しかし牧師は同性は認めてるし、あとイエスなんて祈るなとか言ってどうしたらいいんだろうって、そこですよね。でも啓示が開かれれば、ね、勇気100倍してね、率先して地下教会開きますから。レムナントは率先して開いてますけどね、地下教会ですよね。で啓示が開かれて開かれて全然違うんですね。だからでもそれってレムナントは粘るんじゃなくて、この13節の通りですよね。知恵と力とは神にあるわけですよ。資料と英知も神のものだ。神から来るんです。で、我々はこれを信仰で実践したんですよ。ヤコブ書なんですけど、そういうふうに思ったわけじゃなくって、神が知恵だということで、私の場合は仲介書を買わないってことで実践したんですよ。でその時行いで実践したんですよ。その時二律背反性どっちもですね、どっちも掴んどこうと思ってですね、神の啓示も必要です、でも仲介書も何かのために必要です、これ行いじゃないそれダメですよ。行いがないからね、信仰の意味がないから、実際に死んだ信仰になっちゃうんですよね。パウロに怒られたようにね、両方ペトロみたいにね、ユダヤ人にもいい顔して、カツレもいい顔して、パウロの方にもいい顔してって、そういうのダメなんですね。だからやっぱりこれって信仰を行いなんですね。その時実践していくと違うっていうか、だから皆さんもどうぞ神の知恵かこの世の知恵もどっちかっていう時は、神の知恵を実践してください。でね、どっちか一つ取らなきゃならない時は、神の知恵を優先すれば、やっぱりそれって神様報いてくださいます。なぜなら神は生きておられますからですね。どうぞそこのところは、見ておいていただきたいというふうに思います。で、見ようと思うんですよ、神のね。で今、カリオの祭りってちょっと前まで変なこと言うなと思っている人いるかもしれませんけど、これからキーワードであります。またレメントは言う言わない関係なしに、キリスト教会これからになりますよ、日本でも。もうそれを考えざるを得ないって言って、中国はそうですよ。中国も共産党の国であって、でもクリスチャンは正しい信仰を持たなきゃいけない。だからもう地下で教会開かざるを得ないんですね。共産党は宗教を禁止してますからね。同じようなことは日本でも起きてきますよ。でその時にまさにキーワードを神は語ってて、聖書が語ってた、それを理解するのはやっぱりこれって神の知恵なんですね。ぜひ見ておいていただきたいと思います。で4節、見よ、神が足壊すとそれは二度と立て直せないっていうんですね。だからこれ教会、人を閉じ込めることは諦めない。これ教会のことも言ってると思いますよ。打ち壊すと二度と立て直せない。だから神がこの教会を壊したように定めたら、もう立て直すことはできないんですよ。またこいつですよ、カトリックなんかもう重症ですよね。え、偶像は崇拝、マリアは祈ってるし、霊は変な悪霊みたいな霊だしですね、法のね、進化論は科学的だってね、創世記は神話だとか言ったりするんです。もう最悪です。でこれ神様はそれを許してることですね。これ立て直さないですよ。で、15節、見よ、神が水を引き止めるとそれは枯れ、水を送ると地を覆す。水を引き止めるとそれは枯れって、これは精霊の働きの例えだと思います。だから神がこの 教会に聖霊を働かさないって決めたらそれって働かないんですよ。で結構そういう教会ありますよ。また、水を送ると血を覆すってこれは悪い水ですよね。これ悪霊の水かなんかでね、教会ひっくり返されちゃうってことですね。で自由説、力と優れた知性とは神と共にあり、誤って罪を犯す者も迷わす者も神のものだってことですね。自由説はですね、後半はですね、ちょっと英語の、聖書ではちょっと違ったことを書いたんですね。こういうことを書いたんです。惑わすものも惑わされるものも神のものだってそういうニュアンスです。KJV の訳だったんですね。でこれも語りかけがあります。惑わすっていうか世の終わりの時には惑わす人はやっぱり出てきます。悪霊のリバイブルを持ってきたりですね。または意図的に、神田前経験図とかね、そういうのを広げたりとかですね、カソリックは正しいって言ったりとかですね、こういう人たちは意図的にケース業界に入ってくることを許されています。でも、ベニヒンにしても、悪霊のリバイブルで用いているベニヒンにしても、だってユダヤ系ですっていうのは、ベニヒン自身が言ってますからね、彼はイスラエル生まれだとか言ってますからね、ユダヤ人ってことですよね。またビリー・フラムもね怪しい人ですけど彼もね息子を異性に帰化させたりしてますからやっぱりユダヤ人かなんかだと思うんですけども、で惑わす者もでも惑わす人たち多くのその神田前経験ですとかインチキの教えもそうですし、また悪霊的なリバイバルに関してはユダヤ人が多い異性ユダヤ人が多いに関係してるんですけども、それも神のものだっていうことであります。だからある意味ではそういう人たちがこのような終わりの時代に用意されていて、しかもそれをもって教会を大いに惑わされてしまうというか、それもやっぱり神から来たことなんですよ。それは惑わす人たちもある意味では神が教会の背信とか不信に関して怒りを持ってそういう人たちを、用意してた、応援の日に用意してた、そういうことはある意味では言えると思います。そして惑わす人もそうですけども、惑わされる人も、しかし惑わされる人も、しかしこれは神の御手の中で惑わされていくんだということであります。でもっとはっきり言うなら、惑わされる人はある意味では自業自得だということを言えると思います。それはこういった失礼ですけども、例えば例としてイエス・キリストが、ね、3年半の、交渉案の時を見てください。その時にキリストに忠実に従って、またキリストの後を追い、またキリストの言葉に従った十二弟子は一人も、一人惑わされましたけどね。一人以外は惑わせなかった。某ユダ以外はですね、ではほとんど惑わされなかった。90% は惑わされてませんよね。でこれはやっぱり型で、だけど逆に白く塗られた墓のような偽善的な立法学者とかパリサイ人はね、外側は白く塗られた墓にいいけども内側はあらゆる貪欲と罪に入ってるっていうね、そういう人たちは結局自分の罪のゆえに惑わしに入り、そしてイエス・キリストをなんかペテン師かなんかと思って、そして、殺して、そして自分たちも、裁きに入っていってしまったわけであります。同じようにやっぱり惑わされるものも神のものだっていうように、惑わされる人もある意味では神の、許しの中で惑わしに入っていくってこと。そこには神や人は偏りみたいじゃない。ある意味ではそれぞれの人はそれぞれの自業自得で惑わしを使っている。 で、残念ながらレメントに来た人の中でもみんなが真理を見るわけじゃありません。途中で真理を見なくなっちゃっていなくなっちゃった人もいるんですけども、言いたくはないけども自業自得です。なのでエレメンが悪いっていうかもしれませんけども、やっぱりなぜならちゃんと見て残ってる人もいるからですね。やっぱりこれって自業自得です。やっぱりそれぞれの人は自分の罪だとかプライドだとか、その人を惑わされる性格だとか、またはね隠れた偽善だとか、そういうことのために真に近づいてても結局は変なものを掴んでしまったりということはあると思っています。それで惑わされるものもこれも神を見ている中にあるということです。で、ことだというふうに思います。で、このことは覚えておいてください。そして神に恐れを持つべきだと思います。というのは私ももう他の人と同じように20代ぐらいの時は神田前経験せず全く正しいと思ってましたし、ユダヤ人が偽大使だって全く、その時にそんなこと言われたら多分怒ってたと思うんですよね。でも神様はある意味の中でこういう方針入ってた時、いろんなことに目がね、パウロみたいに目から鱗のようにいろんなことが見えて、でパウロも真実を見せてたのかどうか分かりませんけど、やっぱり神様はある意味の中で真実を見るようになりましたよね。だから惑わされてたとしても神がそれを開こうとすればやっぱり目見えるんであります。でもずっと惑わされてるってやっぱりそれはやっぱり自業自得なんですね。それぞれの人はお金に応じてっていう感じなんであります。だからそういう意味では神様は気まぐれにやってるようで、実はそれぞれ正確にそれぞれお金に応じて区分されちゃってるっていう感じなんであります。どうぞこのことは覚えておいてください。惑わすものも惑わされるものもみんな神から来てるんです。ある意味では自己自得のことを掴んでるということなんですね。ぜひ見ていただきたいと思います。そして言うんです。神は義官たちを果たして連れて行き、裁き姿たちを愚かにし、王たちの帯を解き、その腰に腰布を巻きつけ、祭司たちを果たして連れて行き、勢力あるものを滅ぼすということですね。だから裁きつかさたちを愚かにしって、だから、これね、教会のいろいろ判断する人たちを愚かにしてます。だからこれからアメリカを中心として偽善的な教会の指導者たちが愚かなものを掴むようになります。どうせや正しいって必ずアメリカの教会言うようになります。必ず教会のアメリカン系教会のトップは言うようになります。聖書に予言されてます。ソドメ、エジプトと呼ばれる都ってね、愚かになるのはそれは神がそれを許したんです。廃墟になることをですね。でそれは彼らの行いに応じて神様はそれを許していることになります。神から出たことなんです。で、ニュースです。神は信頼されている者の弁舌を取り除き、長老たちの分別を取り去り、君主たちを蔑み、力ある者たちの腰を帯を解き、闇の中から秘密を表し、暗黒を光に引き出すということですね。だから、長老たちの分別が取り去るんです。だから、とんでもないことをですね、言うようになっていくということですよね。だから、分別がなくなっちゃうということです。教会の指導者はですね。そして、愚かにも、イエスのによって祈らないのが正しいって平気で言い出すようになります。今、もう教会、アメリカ教会半分そうなやつありますけどね。それは神から出たことなんです。23節。神は国々を富ませ、またこれを滅ぼし、国々を広げ、またこれを連れ去り、この国の民の頭たちの悟りを取り除き、彼らは道のない荒の地に覚めやせる。彼らは光のないところで闇に手探りする。神は彼らを酔い取りのように受けさせる。彼らは光のないところで闇に手探りするって、まさにね、これ、アメリカの教会の人を見てるとまさにそうですよね。光のないところ、闇の中に入ってきてますからね。イエスを否定したら一体何の知恵があるか、あるわけはありませんよね。ただ人間のね、この世の常識が入ってきただけのあって、何も褒められるべきところはないんだ。でもそれってある意味では神がそれを許して起きてきてくるわけです。だからある意味ではそのふさわしいようなアメリカの教会は言いたくありませんけれども、自分の行いにふさわしい身を得るようになってきます。実態が現れてくるんですね。 それは、やっぱり、神がそのここに書いてあるように、闇の中秘密を表すとか、いろんなこうね隠れた罪だとか問題とかトラブルとかスキャンダルとか、そういうのがあらわになって、で、その実質にふさわしいようなあの形になっていきます。で、繰り返しますけど、同性を公に受け入れるようになってくるでしょう。だからソドメ、エジプトと呼ばれる都って書いてあるんですね。あのことになっていきます。ので神を恐れなければいけません。ここに書いてあることはみんな教会に実現していきます。あのヨブの、言葉と関連してこういう言葉が書かれてますけど、これはヨブが繰り返しますけど、観覧時代の違法であるなら、観覧時代の時に教会はこのような形ではっきりとその実質が荒らされてしまうということになる、ということは暗示されます。でそれでに我々来てます。だからその時に何をさなきゃいけないかというと、神はその人の心の隠れたところを荒にさせる神だということになります。で、あの思いとね、心を切り分けてね、魂と薬と、なんか、キリアンスとか書いてありますよね。では、そういう意味で神を恐れなきゃいけません。隠れたところを荒らすよね。だから我々が誠実を持って死に仕えていくならば、我々の義は逆に予部のように表されます。一時的に攻撃されたからといって、あのやっぱりそれは神様は最後には、正しさを、人々の前で、ね、はっきりと証明してくださいます。ので恐れなければなりません。こういう時代が成立してあります。大事に来るということですね。聖書の方ということは見ておいていただきたいというふうに思います。で25節の一番最後ね、神は彼を酔いどれのように受けさせて、酔っ払ってお酒に関係します。それは霊的なことに関係します。だから始末の時代の教会って変な例に惑わされました。が何度も言うんですけど、黙食にね、腹向けとの戦いってこれ霊に惑わされていくんですけども、それによって正しいために対してね、いろいろ戦いを挑みます、挑みますけど、それは神に対しての戦いを挑んだことがあって、結局滅びに入っていくんですけども、あらゆる惑わしの教えと惑わしの霊が働いてくる時代に入ってきているということは、ぜひ正しく見ておいてください。じゃあ、お願いします。